おはようございます、
先週は DBF の総会に行ってきまして、ありがとうございました。お祈り、私自身も理事の働きが終わりまして、あとはちょっと引き継ぎが残ってるんですけども、それで、終わりました。無事に終わりました。で、まあ、DBF も90ぐらい教会があるんですけど、何人 ?40 人ぐらい ?40 人も来てましたかね。あと、リモートで、大体ソルユ参加でした。で、新しい理事長も決まって、斉藤先生もまた進学校の校長として再任されました。進学校のですね、建物問題とかいろいろありましたけれども、また続けてお祈りいただければと思います。で、今日はヘブル書の中からノアとアブラハムの信仰なんですけども、ヘブル書を読んでいきますと、今日で言うならノアとアブラハムがどういう信仰を持ってこういうことを行ったのかっていうことがよくわかると思います。では見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できるこのひとときを感謝をいたします。どうか今日の御言葉を通して私たち一人一人がその信仰をさらに強められますようにお祈りいたします。ノアとアブラハムの信仰を見て私たちが、信仰をもう一回顧みることができますように、すべてを御手にお委ねをしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。まずですね、11章の7節見ますと、ノアの話が出てきます。で、これは創世記6章にからあります、ノアの話です。ちょっと創世記6章を、開けていただきます。旧約聖書の一番最初の創世記の第6章ですね。で、6章の五節に、6章の5節に、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。そして、神様はですね、7節の、そして主は言われた、私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを悔やむと言って、洪水が起こるわけですね。ただノアは9節にあります。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだ、ね。こうしてですね、ノアは神様によって守られていくわけですけれども、13節、6章13節、神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去る。あなたは自分のためにゴフェルの木で箱舟を作りなさい。と続いていくわけですね。で、このノアの信仰というものがヘブル書の11章の7節に出てきます。で、ヘブル書の11章7節に戻りますけれども、このヘブル書でですね、ノアのことをどのように書いているかというと、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたときにとあります。まだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、つまり洪水が起こるという警告を受けたわけですね。で、洪水というのは多分この時代起こったことがなかったのではないかと思います。で、ノアの洪水、ノアの時代の洪水の前後というのは地球規模でいろいろ変革があった時だと思います。それはノアの洪水以前の人たちの生きている年齢と ノアの洪水の後の生きている年代がかなり差があります。そういうこともありますし、ノアの洪水以降に神様が与えられたのは何かというと、肉食なんですよね。それまでは人はみんな草食なんです。でもノアの洪水以降にこの動物を食べていいということになります。だからそういう何か変革があったんだと思います。で、そういうことを思うと洪水そのものがそれまでなかったのではないかなというふうに思うわけです。だからつまりノアにしてみても経験したことのないことなんです。洪水が起こると言っても、洪水って一体何なんだっていう、水によって滅ぼされるって一体何なんだっていうことなんだと思います。だから今まで見たことがないことがこれから起こるということなんですね。まだ見ていない事柄についてこういうことが起こるからということで警告を受けたときに、この恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作りって言ったんですよ。家族の救いのために箱舟を作ったってことです。で、ノアにはセム、ハム、ヤペテという3人の息子がいました。で、ノア自身が神様から警告を受けたんですね。で、神様から警告を受けた時にノアは自分だけではなくて家族を救うために箱舟を作っていったとあります。いや、それは信仰がいることです。で、そういう時代にですね、まあ多分その海から離れたところで箱舟を作り出したんだと思います。でね、そうじゃないと木で箱舟作るわけですから、海辺で作っていったら木を持ってこないといけないわけですよ。だから多分木がいっぱいある山で箱舟を作ったんではないかなと思います。で、これから神様は洪水を起こして人を滅ぼすから箱舟を作りなさいと命令を受けましたということで、家族に今から箱舟を作るぞと言った時に家族はどうしたかですよね。家族は信じたんですね。その言葉を信じてノアと一緒に箱舟を作り出すんです。で、それがどうしてわかるかというと、ですね、第一ペテロの2章3節に、第一ペテロの、第二ペテロですね。すいません。第二ペテロの2章5節。第二ペテロの2章の5節。474ページです。474ページの、第二ペテロの2章の5節。そこにですね、またかつての世界を放置せず、不敬虔な者たちの世界に洪水をもたらし、義を述べ伝えたノアたち8人を保護されましたってことができます。ね。義を述べ伝えたノアたち8人。8人って誰かというと、ノアとセム、ハム、ヤペテという息子たち。それと奥さんたち。全部で8人になります。この8人を、で、その8人は義を述べ伝えたとあるんですね。義を述べ伝えた8人。で、この義を述べ伝えたっていうのはどういうことか、どういうことで述べ伝えたのか、人々に、この、まあ、もちろん聞かれたら語ったと思うんですけども、箱舟を作るということが義を述べ伝えたということになります。箱舟を作ることが義を述べ伝えることになるんですね。で、なぜかというと、なぜ箱舟を作るのか、神様から言われたから作るわけです。だからそれは信仰であり、また証なんですね。私は神様を信じてますという証のために、神様に言われたからその箱舟を作っていくわけです。で、その箱舟を作るということは、神様はこれからこの地上を滅ぼすと言われている。でもそこから救われるためには、この箱舟を作ってそこに乗りなさいと言われている。だから箱舟を作ってる。だから箱舟作ること自体が 義を述べ伝えるということになるわけです。だからノアは自分さえ助かればいいということではなくて、やはり人々にも箱舟を見せながら、あなた方はこれから滅びるんです、だからこの箱舟に協力してくださいということは言っていたと思います。で、それにですね、そのことをしながら、でもこの家族8人だけなんですね。8人だけが箱舟を作っていくわけです。で、それが箱舟を作ることによって義を述べ伝える証になっていくわけですね。聖書には、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉があります。有名な使徒の16章31節ですね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これは私がイエス様を信じたら家族全員も自動的に救われたことになりますという意味ではありません。私が一人が信じたならば、その証を通して家族も救われていく、家族に述べ伝えられていく。で、特にですね、この時の述べ伝えていた時代は、主人がこちらの宗教になったら家族全員もそちらの宗教に入るという、そういうこともありました。まあそういうこともあったわけですね。でもやはり家族に対する影響が出てくる。だからノアの生き方、ノアの神様に対する信仰は、それは家族にも影響を及ぼし、家族も主人、ノアが言うならばということで、彼らも同じようについていくわけですね。従っていくわけですね。で、そのことによって彼らは証をしていたということです。で、この、7節見ますとね、7節の、ヘブル書ですね、ヘブル書11章7節の後半には、その信仰によって世を罪ありとしとあります。その信仰によって世を罪ありとしたんですね。つまり箱舟を作るという信仰によって、この箱舟が神様に従う、神様を信じる一つの証ですといったときに、人々は一切信じなかったということです。で、箱舟の戸が閉じられて、この8人と、まあ、選ばれた動物たちだけですね、他のものはみんな滅びていった。つまり彼らはノアがやっていることを、証を見ながら神様を信じなかったので滅びていったということです。ですからここにあるように、その信仰によって、この欄外の、この聖書の欄外のところには信仰って言葉、あるいは箱舟とあります。つまり箱舟によって世を罪ありとした、箱舟を作ることが神を信じることであって、それに全く賛成しない、それを無視した人たちは罪あるものとされたということです。そして、信仰による義を受け継ぐものとなりましたとありますけれども、ノアはそうやって箱舟を作って神様の前に義と認められたということですね。聖書には、神様はノアのことをですね、あなたが私の前に正しいことが分かったと言われております。で、このノアの話なんですけれども、ちょうどですね、先週の祈祷会の話がノアのそのところが出てきたんですね。で、このことを、ノアのことを新約聖書はどう言っているかというと、マタイの福音書24章、先週の祈祷会に、金曜日の祈祷会に出られた方々は、一回聞いた話になるんですけども、マタイの福音書24章の37節から、37節から39節までに、このことが出てきます。マタイの24章37節から読みますと、人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の人々日々には、ノアが箱舟に入るその日まで人々は 食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていました。洪水が来てすべての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです、ということがあります。つまりノアの洪水ですね、あの洪水と主の再臨と同じこととして見ているんです。だからノアの洪水はですね、突然やってきたわけです、ね、この雨がどんどんどんどんいっぱい降り出して何かの前兆があってすごい雨が降ってこのままじゃ大変だっていうんではなくて、突然やってきた、突然の大雨だったと思います。主の再臨もそうですっていうことなんですね。主の再臨もそうですっていうことで言ってます。で、この後ですね、45節から読んでいきますと、マタイの24章の45節から見ていきますとですね、ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。誠にあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。しかし彼が悪いしもべで、主人の帰りは遅くなると心の中で思い、仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲みたちと食べたり飲んだりしているなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです、という言葉が出てきます。つまりですね、ノアの箱舟の、ノアの洪水の時と同じように、主の再臨は突然やってくるんだということです。で、それに対して私たちは何をしなければいけないか、備えるということです。備えるということです。で、今の良いしもべと悪いしもべの例えが出てきますけれども、悪いしもべはなぜ彼は49節にあります仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲みたちと食べたり飲んだりしていたかっていうと、その理由は48節にあります、主人の帰りは遅くなると心の中で思ったからです、ね、主人の帰りが遅くなるんだったら何してもいいということです。主人は遅くなる、いや帰ってこないんではないかなと思い始めると、彼は仲間のしもべたちを叩き始める。これは傲慢なんです。そして酒飲みたちと食べたり飲んだり、つまりこの世的な快楽の堕落の生活を送るということです。つまりこれはですね、私たちにとっては何を言っているかというと、主の再臨なんかない。主の再臨は本当にあるかどうかわからないと思うなら、堕落するってことです。その信仰は堕落するってことです。聖書に主の再臨については何箇所も出てきます。どこにも書いてます。そして、いつとは言ってません。何年の何月何日に主は再臨するってのは言ってません。それを言っているのは、異端です。エホバの証人なんかそうですね。何年何月何日。でそれを過ぎて、いや違った、今度は何年何月だって言い始めます。でも私たちは聖書から何年何月何日に主は再臨するなんてわからないんです、書いてないんです。ただその予言があり、そして前兆があると言ってます。前兆というのは戦争の噂を聞いたりですね、偽予言者が出てきたり、飢饉があったり地震があったり、いろんなことがある。その前兆を覚えなさい。で、特に、イチジクの木からっていうことが出てきます。これはイスラエルを表します。イスラエルが国を再建しましたね。あれが一つの前兆でもあるわけです。その時に、そういうことを与えられていながら、再臨はない。再臨なんて信じられない。再臨なんかあるはずがない。聖書を読んでもこんな言葉は信じられない。と言っているならば、あなたは堕落した信仰だということです。ノアの洪水もそうでしょ。洪水は思いがけない時やってくるんです。人々は洪水なんか起こるわけないじゃないか、今までそんなこと起こったことないんだ、なんでこんな山の上に船を作るんだ、このでっかい、お前はバカじゃないか、 そしたら突然やってきたんです。私たちは主の再臨はいつ来るかわからない。そして聖書は目を覚ましていなさい、用心していなさいということを言っています。いつ主が来てもいいように心を備えていなさい。クリスチャンの一番の堕落は再臨はないということです。備えないということです。再臨は信じられない、主がまた来るなんて信じられない、これが一番の堕落。そう思った時に人は高慢になります。つまりここで打ち叩いたってことは自分が一番偉いんだという傲慢になっている。パリサイ人のように聖書を使ってこれもわからないのか、お前これやってるかというふうな傲慢になっている。そして何を求めているか、この世の楽しみ、この世の楽しみを求めるゆえに堕落していくんですね。でもノアたちはそうではなくて、やがて来るんだっていうことを信じて箱舟を作り始めた。それを作り始めたわけです。じゃあ私たちにとって何を作っていくのか、教会を作っていくんです。教会を作ってるわけです。これは今で言うならば、ここで言うならば箱舟です。主を信じている者は再臨された時に救われる、天国に引き上げられていく、そういう意味で箱舟です。私たちはそれを今作り上げているんだということです。エペソ書の4章を見ていきますと、エペソ書の4章11節と12節、新約の388ページですね。388ページのエペソ人への手紙4章の11節と12節。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。とあるんです。キリストご自身がこういうふうにある人を使徒とか預言者とか伝道者とかですね、牧師教師としてお立てになりました。立てたのはキリストです。で、それはなぜか、生徒たち、主を信じる者たちを整えて奉仕の働きをさせて、キリストの体、つまり教会が立て上げられるということです。教会はまだ建設の途中です。教会は今立て上げられているところです。建物ではありません。教会は建物ではありません。主を信じて集う一人一人が教会です。この教会がですね、立て上げられていくんです。ちょうどノアが箱舟を作っているように、教会というのは立て上げられていく。そしてこの教会が立て上げられていくときに、主は教会を主のもとに引き上げてください。つまり信じる者たちは引き上げられていくんだということです。そのために私たちは義を述べ伝えるんですね。じゃあ義を述べ伝えるって何かっていうと、ノアが箱舟を作ったように教会を私たちは立て上げていく。つまり教会のですね、一人一人が整えられて、神様の前に整えられて、与えられたその奉仕、その賜物を用いてこの教会を作り上げていく。そこに作り上げるってことは、イエス様を信じる人がですね、本当に起こされるようにいくということ、それが大切なことだっていうことをできます。それでもう一つはですね、ノアの箱舟を新約聖書がどう言っているかというと、ペテロの第一の手紙3章の20節と21節、469ページ469ページのペテロの手紙第一の3章の20節から、ですか、469ページですね。ペテロの手紙第一の3章の20節。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちに、です。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は水を通って救われました。 この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約です。バプテスマを表すんだということです。このノアの箱舟は水を通って救われたように、これは私たちがイエス様を信じました、その証として受けるバプテスマを表すものだということを新約聖書では言っていくわけですね。これがノアでした。で、次にヘブル書もう一回戻りますけれども、11章の、8節ですね。今度はアブラハムです。アブラハムに対して神様が約束されたことは何かというと、土地の問題、それと、子孫の問題ですね。あなたに この土地を与える、あなたの子供子孫は星の数、海辺の砂のように多くなるという二つが約束として与えられていました。で、そのことなんですけれども、まずですね、八節ですね。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出ていきました。これは有名な話ですね。創世記にありますけれども、アブラハムはどこに行くか分からずに出て行ったんですね。最初お父さんのテラと一緒にウルというところから出てきます。そしてハランというところにとどまって、お父さんはそのハランで死にます。そしてそこから神様はアブラハムに、私の言うところに行きなさいと言います。お父さんはですね、偶像崇拝者だったんですね。で、ウルもハランも月を神様としていた、そういう偶像の町でした。で、そこからアブラハムは出て行くわけですね。で、どこに行くか知らなかったわけです。で、じゃ創世記見ますと、創世記の13章創世記の13章の14節、創世記13章の14節に、ロトがアブラムから別れていった後、主はアブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから、とあります。ね。立って、北を見て、南を見て、東を見て、西を見て、それ全部あなたの年ですよ、って言ったんです。全部あなたに与えますよ、って言ったんですよ。ね。じゃあアブラハムはそこに行って、これ私の土地ですって言ったんでしょう。釘を立てて、杭を立てて、ここからここまでが私の土地、ここからここまでが私の土地だからねって言って、神様がそう言ったからって言って、そこを自分の土地としたかと、そうではないんですね。もう一回ヘブル書に戻りますけれども、11章の9節に、11章の9節にですね、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしましたと言ってます。神様はね、見渡してね、ここずっと見渡しなさいって言ったんです。全部見える土地あなたのものです、あなたにあげますって言ったんですよ。でもここ見ますと、アブラハムは他国人のようにして住んだ。 で、天幕生活をしたというか、つまりそれは何か、移動生活なんですよ。アブラハムは、ここにイサク・ヤコブもそうですけれども、約束の地のカナンには行ったけれども、さっき言った杭を立てて、ここからここまでが私の土地ですとは言ってないんです。彼は自分の土地はなかったんです。約束の土地には行ったけれども、やがてあなた方の、あなたのその土地になると言われているけれども、あなたのものにはなってないんです。彼は信仰を持ってどこに行くかわからないけれど、わからないけれども信仰を持って出て行ったんです。信仰を持って出て行って着いた土地でこれはあなた方にあげます。あなたの子孫にあげますと言っても、彼自身はそこに住んでないんです。旅人のように、帰流者のように、彼はあっちに行って、こっちに行って、あっちに行って、こっちに行ってるんです。なぜならそこにはもうカナン人が住み着いているからです。彼は戦争をして領土を取り上げて自分の国にしていったのはヨシュア以降です。アブラハムは自分の住む土地ないんですね。彼はあっちに行って天幕あり、今度こっち行って天幕あり、今度こっち行って天幕あり、そういう生活をしてるんです。何かですね、神様が出て行ったらあなたに土地あげるよと言って信仰を持って彼は出て行って行ったけども、自分の定住する土地がなかったんです。でも彼はそれでも喜んで行ったんです。で、なぜかっていうのが十節にあります。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者、また建設者は神です。アブラハムが見ていた都、彼が住むべき都は、地上の土地ではなくて、天の都を目指していたということです。詩篇にですね、こういう言葉があります。主の礎は聖なる山にあるという言葉なんですね。主の礎は聖なる山にある。これは詩篇87編の一節ですけども、これはどういうことかというと、アブラハムはですね、その今の主の礎は聖なる山にあるってことは、山のように堅固で永続的な礎の上に建てられた都を相続財産として望んでいたということです。つまり天の都を彼は相続財産として望んでいたということです。地上にある土地を彼自身が望んでいたのではなく、彼は天の都を目指していたということです。天国を目指していたということです。あくまでも地上の土地は一時的なものだということを彼は分かってたんです。土地が与えられたとしても、この土地がどうなるかはわからないわけです。実際にイスラエルという国は、国があってもそれを西暦70年にローマ帝国によって滅ぼされて、彼らは全部追放されていくわけですね。世界中に。で、そこでいろんなところに散らされていくわけですけども、そこでずっと迫害されていくんです。で、自分たちの土地に戻りたいということで、戦後ですね、今のイスラエルの土地に、ところに、行くわけですね。で、これは私たちの土地だ、神から与えられた土地だと言ったけれども、そこにはすでに他の人たちが住んでて、そこで戦争してやっと国を再建するわけですけれども、土地の問題っていうのはすごく難しいですね。だから今のイスラエルも、今のイスラエルという国を再建しましたけれども、神殿できてないでしょ。神殿再建してないでしょ。なぜかあそこの場所にはもうイスラム教が神殿建ててるわけですね。イスラム教のあれを壊さないといけないわけです。そうなるとものすごい宗教戦争になるわけです。でもユダヤ人もイスラム教徒も、キリスト教もそうですかね、そこは聖地だと言ってすごい土地を大事にします。ここは私たちの土地だ、私たちの聖地だ。でもアブラハムはですね、あれだけ信仰を持ってどこに行くかわからないで神様だけを信じていって、やっと約束の地について、ここなのかな、神様がここ全部あげるよって言った時に、これが私の土地だというふうには言ってないんです。彼は確かに子孫にこの土地は与えられるんだよなっていうことを信じながらも、彼が目指してたのはこの世にあるこの地上的なこの土地ではないんです。土地ではなくて天国を目指していた。 天国を目指してたんです。彼の望みは天国なんです。だ私たちもそうなんですね。私たちも一体何を望んでいるのか、地上的な富なのか、地上的なこの土地なのか、私たちは一体何を望むんだろうかと思います。アブラハムは、アブラハムにとってみたらですよ、大切ですよ土地は。だって彼は一人で行ったんじゃないですよ。妻のサラと二人だけで行ったんじゃないでしょ。おいのロトも行ったから、おいのロトも三人で行ったんじゃないですよ。彼にはたくさんの財産があったんです。財産というのは羊とか牛とかラクダとか、たくさんの財産があり、それを牧するたくさんの人がいたんです。だから甥のロトと一緒に行った時には、二人がですね、お互い の, その, 羊を飼う人たちが、ここは俺たちだ、いやここは俺たちだと喧嘩して、で甥のロトは下定地のですね、いい土地を選んで彼はそこに行くわけです。でアブラハムは山の方に行って、そこずっといろんなところ行かないといけないわけですよ。定住してないんです。定住してないんです。人は、いやここは私の土地だ、いやここは私の土地だですね。この、あ、知ってますか、この教会の本当の土地は、そこの側溝までですよね。側溝の皆さんが今車を止めているところは、私たちの土地ではありませんよね。お金を払って借りてる国のものですね。あっちの方は市のものですよね。前看板立てるときにいろいろやっと分かったんですけども、側溝までがうちの教会の土地で、あとは国のもの、市のものなんですね。それを借りている。で、市の方には黙って借りているっていうか、これは死のものですよってはっきり言われましたから、でもなんか私たちのものだって顔して使ってますけどね。でも人は地上的なこの土地をすごく大切にするんです。土地が大切だ、私たちのこの土地が、これは私のものだってわけです。でもアブラハムはね、全くそんなことないんです。彼ほど信仰によって行った人もいないし、神様にこれだけの約束された人はいないんです。でも彼はそれでも、ここは私の土地だってそんなこと言ってないんです。彼は天の都を目指していったんです。天の都を目指していってる人です。だから彼は喜んで、じゃあ今度こっちですね。神様、あ、じゃあ今度こっちですね。じゃあ今度こっちですかって言って、言ってるんですよ。イサクもそうです。イサクは、井戸を掘るんですよ。で自分のものがやっと井戸を掘った時に、その土地の人が、この井戸は俺たちのものだって言った時に、イサクは戦わないんです。わかりました、じゃあどうぞって言って、また別のところに行って、また井戸掘るとまた水が出るんですね。だまた来るんですね。いやここは俺たちのものだ。でイサクは、わかりました、どうぞって言って、また彼は下がるんです。でまた掘るんですね。だまた水が出るんですね。それを見た、その俺のものだって言ってる人は、あなたは神様がちゃんとついている人だって言うんで、私と契約結んでくださいって言って、今度は反対に折れてくるんですね。土地にしがみつくんじゃなくて、これは私のものだとしがみつくんじゃなくて、アブラハムが目指しているのは土地じゃないんです。天国なんです。これはね、私たちにも本当に大きなことを教えてくださいます。私たちはやはり人間な時の、もちろん恵みとして、これは私の土地、私の家だということを思います。でも私たちが目指しているのはそこじゃないってことです。私たちが目指しているのはそこじゃなくて、天国に行くこと、天の都、そしてそこに神様は私たちの住む場所をちゃんと用意しているということを言ってらっしゃるんですね。だから私たちは、私たちの目は地上に向いているか天に向いているか。アブラハムは常に天を見てたんですね。でもう一つ、さっきの子供の与えられるってことですけど、アブラハムは100歳、サラ90歳の時に与えられます。で11節にですね、アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからですと言ってるんですけれども、創世記の17章にですね、創世記17章の17節に、 創世記17章17節に、アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうかと言ってます。18章の12節にはですね、18章の12節にも、サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年老いでと言っています。で、それで子供が与えられるんですね。ということは、21章に行くんですけども、21章でイサクが生まれるんですよ。そうするとですね、さっきのヘブル書の中に11節にあります、信仰によって子を設ける力を得ましたってことがあるんですよ。どうも話が合わないのは、二人とも笑ってるんです。で、二人とも言ってる言葉は、こんな年寄りの二人に、私たちに子が生まれるだろうか、生まれるはずがないと言ってるんです。ところがヘブル書は、さっきのヘブル書で言うならば、信仰によって子を設ける力を得ましたと言ってるんですよ。創世記だけ読んでいくと、この二人は本当に信じているのかな、信じてないんじゃないかなと思うんですけども、ヘブル書は信仰によってって書いてあるんです。つまり、この神様が来年あなた方に子供が生まれると言った、そして子供が生まれるまでの間に、彼ら自身にやっぱり信仰が与えられたんだと取ることができると思います。彼らは信仰によって、さらにもですね、子供が与えられたということで、体の変化もあったと思います。そういうことを見て、神様に不可能なことはないんだという信仰が与えられていった。だから彼自身が、また彼女自身が、アブラハムもサラも、もともと自分たちにはそんな信仰があるというものではなかったんだと思います。やっぱり疑うものであり、まさかそんなっていうことが思ってたかもしれません。でも言われてから生まれるまでの間、神様はこの二人に信仰を与えになったんですね。神様の言葉に嘘はない。神様の言われたことは真実であり、必ずその通りになるという信仰が与えられていった。で、子供を産むことができるようになっていくわけです。ですからね、ノアにしても、アブラハムにしても、サラにしても、神様が、本当にこのノアにしてみたら、洪水が来るって言葉に対して、彼はそれを信じたからこそ、箱舟を作り始めた。私たちも、主が再臨されるんだっていうことを聞くときに、私たちはこの教会を立て上げ、そしてまたこの教会によって、世の中の人々に、この神様の救いを述べ伝えていく。ということが大切になってきます。主の再臨は必ずあるんですね。そしてアブラハムのように、私たちは何を目指しているのか、世の中の人は世の中のその土地、建物、財産、いろんなものを目指すわけです。でもアブラハムは神様にそういう祝福をいただいていながらも、土地を与えるという約束をいただいていながらも、彼の見ている目は地上ではなかったんです。天国なんです。私たちは死んで天国に行くかもしれません。死の再臨があって天国に行くかもしれません。私たちが行くべきところは天国である。ならば私たちはもっと天国に目を向けて、望みをもっと大きく持つべきだと思います。そしてたとえ神様、信じられない信仰であったとしても、神様が本当に私たちを信じるものにと変えてくださるという、そこも信仰が大切なんだと思います。今日のノアとアブラハム、またサラも含めて、この人たちの信仰というのは本当に神様を見上げていった信仰であるということがわかります。私たちも聖書が言っていることを本当に心に信じていくことが大切です。再臨は必ずある。そしてまた主の御国はあるんだということ。 私たちは神様の言われたことは必ずなるということを本当に信じていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。ヘブル書の11章における信仰の人として、今日はノアとアブラハム、またサラを見てきました。神様、私たちは本当に主の再臨が必ずある、必ずあるのだということを信じて、私たちは信仰生活を守っていくことができますようにお祈りいたします。また私たちの行くべきところは天国であります。地上ではありません。地上に望みを持つのではなく、主のこの御国に望みを持つことができますように、どうぞ導いてください。私たちの信仰を守り、これからもどうぞ成長することができるように守ってください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。